そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ
来ましたよ。4年目になりますね。4回目。
そうですね。ね、怒涛の夏からもう1年。
はい。もうなんかね、イベントとかなんとか続いてたもんなんで、4回目だけじゃなく、こう、なんかすごいいろいろやってるような気がするんですけれども、
はい。
まあ、回数的に言うと、4回目。4年目です。今日は。
3回やってよ、4回目。
はい、4回目ですね。
はい、
今日は毎年やってます夏の映画特集。今年はね、8月じゃなくて9月に、ね、9月1週目になりましたけれども、まあ、盛りだくさんなんですよね。
すごいですね。これ以上はないっていうぐらい
ね。応援してきてよかったね、本当にね。
いやーね、俺去年からね、セレブラントとして覚醒したわけですけどね、やっとなんか1年経って、あ、こんなすごいことが起こるんだっていう
ねえ、まあその辺はね、この後ということで、ニュースのコーナーです。今週の特撮列伝の方にもね、出ていただきましたけれども、
はい、伊藤義之さんですね、
はい、が、はい、キャラクターデザイン創作画監督をされているスタードライバー、はい、輝きのタクトなんですけれども、 PV がね、そろそろ公開されるんじゃないかというお話でしたけれども、実はもうすでに公開されました。
話をした瞬間でしたよね。
翌日には公開されました。
はい、
スタードライバーの公式サイトの方にですね、ぜひ飛んでいただいて見ていただきたいと。我々ね、ちょっとね、このね、PV 見て興奮しましたね。
すごいですね、テンションが。
なんていうのかな、こう、すごいボンズらしさと、
うん、
こう、ガイナックスっぽさっていうのかな。
はい。
いろんなもんが混じってますけれども、
ね、グレン・ラガン大好きな俺としては、こういうノリは全然 OK っていう。
はい。いや、まあ、なんていうのかな、こう、ね、設定とかさ、キャラクターとかさ、そういうのだけ話を聞いている分にはどんな作品なんだろうなとか思ってたんですけども、この PV 見たら期待度がすごい上がってきましたね。
そうですね、久しぶりにこう、ね、熱いアニメが出てきたっていう、
なんていうの、ちょっとでもこう笑いもありながらみたいなさ、勢いで見せてくれるタイプのアニメなんじゃないのっていうね、感じだな。
そんな感じでしたね。動きもすごかったですね、キャラの。
うん。ということなんで、ぜひ、これね、放送聞き終わったら皆さん、スタードライバー公式サイト、銀河美少年公式サイトの方に飛んでいただいて、PV をぜひご覧ください。来週にはもう第1話、プレミア試写会が開催されるということなので、これもね、今募集中らしいですよ。9月の8日、水曜日まで。
限定100名です、
はい。限定100名で。うちの方もね、取材に行けるようであれば取材に行って、この模様をお届けしたいと思います。ということで、今日の特集は
ベーガペインです。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこアニ、
今日のイベレポー。ゼーガペインブルーレイボックス発売記念イベント、2学期直前ゼーガペイン夏祭りアトマーク舞浜サーバー、というわけで私ナセヒトミと
田中美希が
エンタングルしてきました。おお、美希ちゃんあったね、
はい、おいました。ということで、はい、はい。今回のイベントは、8月29日、会場は舞浜にある東京ベイホテル東急で行われました。
トークショーに加えて、浅沼慎太郎さん脚本の朗読劇、ゼーガペインリーディング、そしてエンディングテーマを歌ってます、ロッキーチャックさんのスペシャル生ライブという内容でした。ゲストは、サゴル教役、浅沼慎太郎さん、神薙良子役、花澤香菜さん、そして監督の下田正美さんでした。で、 今回ゲスト予定でした企画デザインの畑池博之さんは諸事情により欠席という形で、冒頭説明があったんですけれども、イベントの最後にね、ギリギリ、まあ、イベント自体にはちょっと間に合わなかったんですけれども、登場して、ちょっとしたびっくりがあったんですけれども、はい、まあ、それは後々、はい、ということで、まあ、まずはね、なんといっても、浅沼さんの制服姿ですかね。
はい。
浅沼さん、34歳ですよ。
信じられない。
本当に。
はい、本当に、かっこよかったです。
はい。
参加者の中にも、港のコスプレをしている方もいらっしゃいましたよね。
そうですね。浅沼さんも客席に向かっていじってましたね。
はい。
前回のね、イベントでの予告通り、浅沼さんと花澤さんは、舞浜南高校の制服姿で登場というわけで。
はい。お二人ともアニメからそのまま出てきたようで、京都涼子そのものでした。う
ん、ねえ。
あんなクオリティの高いコスプレが私もしたいと、すごい思いました。
で、髪型とかもこう、合わせててね、本当に浅沼さんもこの今日の赤毛みたいなのがすごく似合ってるなっていうふうに思いましたね。
はい、
まあ。今回のイベントはね、本当に作り込まれてるっていう感じで驚きました。っていうのは、開演前にそのカメラダメよとか、録音やめてねっていう諸注意があるじゃないですか。あれの声がフォセッタだったんですよ。
はい、
めっちゃびっくりしましたね。お天気の話もしてくれて、はい、まあ山は快晴って言ってくれて。で、まあ恒例のみんなのエンタングルで始まったんですけれども、それからもね、会場内アナウンスのたびにこの AI の声が、リチェルカとかディーターとか聞こえてきて、あーって私はなっちゃってました。
はーい。本当に誰もがすごい楽しかった。
ね、いろんなキャラがね。
はい。朗読劇も、うん、早瀬に加えて静野も登場して、はい。
そう
なんです。いろんなキャラがいる。はい。
浅沼さん脚本の朗読劇、今回の目玉ですね、ゼーガペインリーディング。浅沼さんと花澤さんはもちろん生芝居だったんですけれども、静野やね、富貝の声も聞こえてきて、あれは嬉しかったですよね。
はい。浅沼さんは最終回のアフレコ収録に参加できなかった、はい、早瀬役、神谷博さんをどうしても今回の朗読劇に出演させたいということで、忙しいスケジュールの神谷さんに頼み込んで、早瀬の出演を実現させたとおっしゃってましたね。
いや、すごいですよね。あの、神谷さんですよ。ゼガペインみんな愛してるんだなってすごい思っちゃいましたね。
はい。
まあ、朗読劇の内容としては、この舞浜サーバーにいるみんなから、今日へのビデオメッセージを神谷がこう取ってくると。で、それを今日ちゃんと見るっていう形で始まったんですね。それでまあ、富貝とか静野とかが出てきてたんですけど、だからまあ、ゼガペイン終わって、その後の話、っていう形だったんですよね。浅沼さんがそう得意とされるギャグとかサイドストーリーとかではなくて後日談っていう形だったんですけど、いやー何かね、もやもやするものをこうバッチリ仕掛けられた感じがしますよ。これは続編も期待できるんちゃいますかと私は思いますよ。
そうですね。浅沼さんも、はい、最後の挨拶でここは終着駅ではないとおっしゃっていたので、はい、ぜひ今後もゼーガペインを応援して続編を期待したいと思いました。
あ、そしてね、朗読劇からそのままエンディングにこう入るように、ロッキーチャクさんのライブ。この入りはすごい良かったですよね。
はい、本当に良かったです。このまるでエンディングのようにライブにつなげるという演出は、浅沼さんが提案されたということでした。
そうですね、今回この浅沼さん案っていうのがめっちゃ盛り込まれてるみたいですよね。普段ライブっていう形ではあんまりロッキーチャクさんされないそうなんですけれども、今回は3曲、ラストブルー、アンドユー、そしてリトルグッバイを歌ってくれました。どうだったみきちゃん？
いやー本当に感動しました。
ねえ、はい。
会場の中には泣いている方もいらっしゃって、浅沼さんや花澤さんも本当に感極まっていました。
そうですね。花澤さんはアンドユーが一番好きだっていう風にトークショーの方でも言ってましてね、イベントのエンディングではもう一回聞きたいってこうなんか回ってましたよね。
はい、もう本当可愛かったです。本当会場の誰もがアンコールしたい気持ちだったと思います。
はい、というわけでゼーガペイン今後といたしましては、ロボット魂ガルダが11月、フリスベルグが12月に発売。だんだん近づいてきましたね、はい、そしてチームックボンファイルサルベージも鋭意制作中とのことです。そしてなんとなんと、
はい、実は神谷涼子のフィギュアが出ます、
はい、
今のところ発売日は未定なのですが、はい、新たなポーズで発売されるということです。
前のね、金型がもうないそうなんですよね。でも新しい神なぎフィギュア楽しみですよね。
はい、本当に楽しみです。
そして、9月2日からはアニマックスの方でもゼーガペインが放送決定となりました。告示でこうイベントが終了と思いきや、イベント終わってからなんと畑池博之さんが登場されまして、これびっくりしましたね。
はい、本当にちょっとこう誰もが予想しなかったサプライズでしたね、
うん、ねえ、こうもう風のようにこう現れて企画プレゼンという形でサプライズがあったんですけれども舞台スクリーンにこう映し出されるゼーガペインゼロの文字、
はい、京都上薙の冬制服姿の設定画とか
ね、あとはね、今日の妹と同じ制服を着た新キャラ女子とか、はい、いやー、これらのね、畑池さんが持ってきたスライド資料が今後どんな形で現れるんでしょうか。
舞台ですかね、それとも劇場版ですかね。
いやー、わからないですね。でもなんかもうまだまだ先がゼガペンありそうじゃないですか。楽しみですね。
はい、本当に楽しみです。
はい。というわけで、ゼーガペインブルーレイボックス発売記念イベント、2学期直前、ゼーガペイン夏祭り、アット、舞浜サーバーイベントレポートをお届けいたしました。担当は、なせひとみと、
田中美希でした。
イベントレポートでした。というところで、ここでプレゼントです。
はい。
このね、下田監督つながりで、このイベントで先行販売されました、もずくあんずの T シャツ。まあ、猫がね、こう、可愛くデザインされてる T シャツなんですけれども、うんうん、こちらの方を4枚ですね、こちらの方で用意しましたので、
お
S サイズが2枚、M サイズが2枚ということで、カラーの方はこちらの方で選ばせていただきますので、プレゼントしたいと思います。計4枚。
はい。珍しい。
ですね。珍しい。メールフォームの方でお待ちしております。希望のサイズ、メールアドレス、ハンドルネームまたお名前をお書きの上、9月の11日夜の12時を締め切りにしたいと思いますので、それまでに送ってください。皆様の応募をお待ちしております。
そこに。
はい、ということで、いよいよね、今日の本編ですよ。
はい。
はい。
特別ゲストに、ゼガペインキャラクター原案デザインキャラクター畑池博之さんに来ていただきました。
こんばんは、畑池博之と申します。
どうも、はじめまして。
はじめまして。いや、なんかこの間聞いたんですけれども、僕の友人だとか言って皆さんにご迷惑をかけた人がいるらしいんですけど非常に僕知らない人なんで随分怒ってます。なんかゼガペインに関していろいろわけのわからないこと言ったらしいんで、で今日はですね、公式に僕はそれを皆さんにご説明して、もっとより正確な話とかよりカオスな話をちょっとお届けしたいなと思っております。
はい、この話はちょうどね、ゼガペインリセット祭りを9月のもう1日深夜の1時過ぎぐらいから1時間ちょっと
はいやりましたね。
某エッチな師匠という方にゲストに来ていただいてですね、あと、小説版を書かれている草壁さんにゲストに来ていただいて1時間ちょっとお話をしていただいたんですよね、ゼガについて。
はい。
また、けしからない話。けしからない
。で、まあ、その話もありますけれども、今日はね、特別にその、畑池さんの方に来ていただくっていうことね。
はい。割と公式めな話を。
公式めな話を。はい。質問の方もですね、皆さんの方にから受け付けてますので、今日は投稿への質問という形で、畑池さんに答えていただきながら番組を進行したいと思っております。よろしくお願いします。
はい。了解しました。よろしくお願いします。
はい。ということでね、まずじゃあ、一発目いきましょうか。
はい。
はい。ルシオンさんからのコメントと質問です。放送当時、私はリアル高校1年生でした。きついこと、辛いことがあった時も、この世界は自分が気づいていないだけで、虚構の世界なのかもしれないと、ゼーガの力を借りて乗り越えられたことも多々ありました。感謝でいっぱいです。ゼーガの放送開始から4年が経過し、当時の高校1年生はすでに大学2年の半分を終えようとしています。しかし、毎年夏が来るたび、何度も繰り返し見たくなるゼーガは、私の青春そのものです。ところで、今回ゲストに畑池さんがいらしているということで、4年間見続けた中で、これだけはどうしても教えてほしいという質問が一つあります。それは、黒潮先輩の目です。髪型が変なのは言うまでもありませんが、他のゼーガのキャラクターの中で、黒潮のような肌色の目は誰一人いません。これは何か意図してやったのでしょうか。どうか教えてください。ルシオンさん、ありがとうございます。
黒潮について聞いてくれてどうもありがとうございます。 いや、すごいなんかね、黒潮ってすごい重要なキャラなんですけれども、目について、気がついてくれて嬉しいんですけども、原体がですね、データが壊れてるんですよ。すごいちょっと悲しい、黒潮の過去があるんですけど、というのはちょっと嘘でしてて。
もう。
単純にですね、黒潮の目に関しては、下田監督とですね、キャラを起こしていくときに、やっぱりなんかゼーガペインにも、ちょっとサンライズっぽいキャラっていうの必要だよねって言ったときに、誰がいいかねみたいな、そういうのを遊びで入れようかみたいな話になって。
サンライズ作品ですからね。
そうそうそうそうそう、そう。まあ、ちょっと我々なりのお遊びをやろうということになって、ロボットもの初だったもんですかね、サンライズ。これはもう名誉なことだと思って。それで、ガンダムの、やっぱり一作目で有名なブライトさんって白目がないじゃないですか。
ない、
ね。ブライトさんみたいなキャラクターいるといいよねっていうことで、二人で盛り上がって、それを山下さんに発注したんですよね。そしたら本当にブライトさんが上がってきたんで、これはいいよねってそのまま使ったというのが本当の話で。まあその、原体が壊れてる壊れてないっていうのはちょっと冗談なんですけども。まあ、要するに後の設定で言うと、実際は本当にバックアップのそういうブリッジクルっていうのは、かつてその戦ってやっぱり体が壊れてったみたいなものはあるんで、やっぱり重い設定はみんな背負ってるかなっていう気がしますけどね。まあそれでも黒潮の目に関しては単純にお遊びです。
なるほど。
ということで。
もうね、頭からね、こう、高校生のね、はい、思い出からスタートしたのに黒潮先輩に行ってしまうっていうところが。
ちょっともう僕も困ったんですけどね。まあギャグで。はい、
ゼーガペイン、これもともと TX 系で6時スタートの夕方枠のアニメ作品だったんだと思うんですけれども、
はい、
これはやはり、やっぱり高校生、中学生、高校生ぐらいの子供たち、まあ子供たちじゃないですけど、ぐらいからこう見ていただきたいっていう、やっぱり意識が強かったんですかね、この作品に関しては。
そうですね。とにかくプロデューサーの方々もそうなんですけども、僕らが若い頃アニメを見てた時って深夜番組なんて一切なくて、やっぱり夕方にちょっと濃い話、まあ、要するに子供向けじゃなくて中高生向けであったりとか、大人が見ても関心できるような話っていうのがあったんですけど、その時みたいに、やはりこれから新しくアニメファンになってくれる人たちにももっと面白い話をぶつけてみたいねっていうのは結構言われてたんですね。まあ、ゼーガはだから40代とか30代の人も面白がってくれてますけれども、やっぱり終わった時に反応を見てみると、中学生ぐらいの女の子からすごい泣けましたとか、まあ、高校生ぐらいの男の子からもすごい良かったですとはやっぱり言われてたんで、やっぱり今回のルシオンさんの話もそうですけれども、非常に受け止めてくれる人が多かったんで、ちょっとスタッフとしては嬉しい限りですね。
まあ、そういう意味では結構こう幅広い層にこうね、人気になる作品だったとは思いますよね。
ありがとうございます。はい、
ヒヨさんからのコメントです。ゼーガペイン大好きです。特に島司令が好きです。生徒会長モードと司令モードで一変するところも好きです。でも、どうして生徒会長の時はあんな感じなんだろうなぁといつも疑問に思っています。第24話は切なくて、見直すたびに胸が苦しくなりますし、サントラで僕らは明日夢の存在になるを聞くと泣きそうになります。もし、ゼーガに次の展開があるとしたら、最終回後の話だと島の出番はないだろうけど、小説版みたいな設定で島が復活してくれたらいいなぁとも思っています。これからもゼーガ大好きです。ブルーレイは家宝にします。ヒヨさん、ありがとうございます。
はい、ヒヨさん、ありがとうございます。生徒会長の時あんな感じなんだろうなということに関しては、実はちゃんと設定が存在しています。島は原体クローンと言われてたんですけれども、もともとオリジナルの島の部分と、それから舞浜構成とは限らないんですけども、とあるひ弱な高校生のキャラクターが合体してると思っていただけると助かります。それを合成してるんで、普通の人間よりひ弱というか、どんどん劣化速度が速いということで、多分生徒会長の島の方はひ弱だけれども、ちょっと切符のいい港とかのことを結構好きでいたんじゃないかなという気は僕はしています。で、これの設定に関しては、話数が足りなかったんであんまり出せなくて、後半はどんどんシリアスになっちゃったんで、ちょっとヒルアンドンみたいなコメディが出せなかったのは自分も残念だなとは思ってます。次の展開があるとすればっていうのはあれなんですけれども、まあ基本的には、島っていうのはコードネームで、裏設定上では12人の指揮官っていうのは全部島の記憶の一部は共有していると。誰が 例えばロスとしても必ず指揮官になって戦闘を続行できるみたいなところは、裏設定上では存在しているので、ある種それをつなぎ合わせると皆さんの知ってるような島っていうのの、まあ要するに何ちですか、少し影みたいなものはなんか表現できる可能性あるかもしれませんね。
ちょっと今のこう話は初耳ですよね、完全にね。
はい。まあ、ちらほらとはなんか、うん、あの、こそこそと、ツイッターとかで書いたりはしてるんですけど、誰も気づかないんですね。
ミマさんからの質問です。3話の壁に現れた、見ている世界を信じるのはどういった仕掛けだったのでしょうか。前バージョンの今日が今後来るであろう場所を予測して、ブロックを一つずつ積み上げた、とは想像しづらいので、多分今日の網膜にいつか現れるように再考していたと思うのですが、今年 BS11 でファンになって、ブルーレイボックスも買い、どっぷりハマっています。今後の新展開、楽しみにしています。ミマさん、ありがとうございます。
あ、ミマさん、ありがとうございます。ここのシーンはですね、おっしゃる通りで、網膜というわけではないんですけれども、普段、ゼーガペインを通して、リアルな世界の実験っていうのは、今日の視覚に送り込まれてるんですけども、データを。このシーンにおいては多分過去の今日が細工したのは仮想現実としてブロックが壊れるような仕掛けみたいなものを今日の目に映るように設定してたんだと思います。だからそのブロックが壊れていくのは幻ですね。実態はそういうふうにデータ上で、ごまかしているということです。
何かがきっかけになったみたいなことですよね。結局何かフックするものがあって、それで表現が出てくるような感じになるっていうことですかね。じゃあ
そうです、そうです、そうです、
ですよね。
はい、はい。
エリンギ大好きさんからの質問です。一部でカルト的人気のエリンギこと黒潮ですが、この黒潮と入江の現役時代は、今日静野のコンビを上回る戦績を本当に残していたのでしょうか。エリンギ大好きさん、ありがとうございます。
あ、エリンギ大好きさん、ありがとうございます。僕もエリンギが大好きです。食べる方ですけど、よくパスタに混ぜて。食べますけど、チキンとエリンギと、あとマイタケと、それは関係ないですよね。まあ、でですね、黒潮がまずここで、その盛り上がった話というのをちょっと、先にご説明したいと思うんですけども、お話の中で割とその、ゼーガペインの登場人物って嫌われる人が少ないって、お客さんにも言われてるんですけども、この盛り上がる回のあたりでですね、この手のドラマって反乱する人って絶対いないとダメじゃないっつって、シナリオ会議の時に言ったんですね。下田が黒潮を立てたりすると黒潮目立っちゃうから話繋がんなくなるぞって言ったんですよ。でも反乱する人いないとこの手の話でやっぱり盛り上がりに欠けるよねって僕強行に押しましてですね。なんと今日より実は戦歴のすごいしっかりしたエースだったというような設定ができてきたという素晴らしい裏設定が存在するんですね。まあ、要するにやる以上はシナリオ会議のスタッフってノリノリなもんですから非常にキャラクターが立ったかなとちょっと思っております。
はい、入江さんが結構好きなんですけど。
入江さんね。
入江さん、
姉さんパターンっていうのは僕もちょっと想定外だったんですけども、非常に後半良かったですね。シリーズの頭の方はとにかくキャラが多いとも言われてたんですけど、無口でいいから置いといてっていう話はしてましたね。そのうちだんだんそのキャラが立ってくるなと思って、まあここぞというところであ なたって最低ねとかなかなか素晴らしいエースっぷりを示してくれたり、黒潮とのエースコンビの時代っていうかはもうなんか、OVA でも出せるんじゃないかっていうぐらいちょっと僕も頭の中にふすふすと巡っております。
この二人は付き合ってるわけじゃないんですよね。
一応な、でも入江の方が一個上なんですよね、学年的にはね。どうなんでしょうね。黒潮も実はですね、これギャグの裏設定ですけど、現代の転送で頭が失敗しただけで、初期はもっと余計だったんじゃないかって設定があるんですよ。髪の毛もなんかその、ダブロに登場してもおかしくないぐらいな、シャープな。ダブロ。
エリンギじゃないですよ。これ今度、バンダイさんの方で、はい、ロボット魂のシリーズ、今、ゼーガペイン出てますけれども、これ今度、ウェブ限定ですかね、黒潮と入江が乗っていたガルダゼロが、限定品で発売になるみたいなんですけれども、この話を聞いたらね、これはもう売り上げアップ間違いなしだと思うんですよ。
そうです、ね、
ある意味ね、アルティールよりも上じゃないですか、ガルダゼロ。
これこの話の小説をつけてほしいよね。
ね、
短編集かなんかをね。そうするとこう売り上げアップじゃないですか。
村マックンさんからの質問です。舞浜サーバーからオキアノスに転送されるときに。 水をキーワードにしていたように見受けられますが、どのような設定があったのでしょうか。村マックンさん、ありがとうございます。
はい、村マックンさん、ありがとうございます。水のキーワードって、主人公たちにもちょっと、水に関連した名前があると思うんですけれども、転送されるときだけではなくて、全体的にゼーガって生命の話であったりとか、いろんな、隠し設定があるんですね。これは本編にあんまり触らないようには作ってあるんですけれども、全人類が、まあ一応、死滅した世界っていうことで、一番僕らが想像するのはやっぱりノアの箱舟だと思うんですね。で、実はノアの箱舟の設定って、世界中にやっぱりその神話が残されていて、やっぱりその水没神話という中では、オケアヌスとか他の各館にも水没神話に関連した都市の名前であったりとか、まあいろいろ、水の神様の名前であったりとかついてるんですけれども、まあ要するにその中の一つとして設定してます。で、あと、例えばその、水によく飛び込むシーンが初期の方にあったと思うんですけども、これは設定的には、SF をあんまりわからないお客さんでも、なんかその、水に飛び込むことによって異世界に行くんだとか、そういうところが、わかりやすく伝わるといいなということで、単純に考えてあります。
この辺はやっぱりムック本とかに少し載ってたりとかするんですかね。
そうですね。多分同じようなことは、次に、新規原社さんが作る本でも、たくさん、載ると思いますので、細かいところが知りたかったら、ぜひ発売された時に買ってくれると嬉しいです。
続いて、セレブラント13号さんからの質問です。セレブラントに覚醒した時に出てくるセレブアイコンですが、メイベルのように4つ出ることや、今日のバージョンの違いなど、裏設定を教えてください。セレブラント13号さん、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。セレブラント13号さん。まあ、一応その、アイコンの話にも絡めてですね、セレブラントの設定を、先に説明しますとですね、昔のその、少年ドラマとか、そういうミステリアスな少年たちが活躍する話ってあったと思うんですけど、それをゼーガに置き換えるときにですね、超能力っぽいのだと、結構その、どこでもやってるんで、使い古されてるんで、もう少しその、なんて言うんでしょうね、電脳世界っぽい感じで、超能力を使うイメージは作れないかなと思って最初に思いついたのがセレブアイコンですね。要するにそのバージョンとかいろいろ書いてあるのは主人公とかまあヒロインたちのまあ要するに状態を表しているというような設定だと思ってください。で、セレブラント自体が前浜のリセットに対して、記憶やなんかが残ってるというのは別な、ブロックエリアに記憶とかその戦闘データやなんかは、保存してあるっていうことなんですね。リセットにもかかわらず記憶が継続されると。バージョンの違いっていうのはどういうことかというと、現代をその量子テレポートさせるときに、まあ、クリスやなんかが説明してたと思うんですけど、ちょっとずつ欠損していくわけですね。で、その時に補修したり、新しくその戦闘データで強力なデータが書き加わったときに、まあ、これ、ゲームとか、OS でもそうだと思うんですけど、バージョンアップするときにちょっとずつ細かい数字が上がっていくじゃないですか。
コンマいくらですよね。
そう。コンマいくらずつ。それを表現してます。で、今日が例えば1話で 2.0 って始まったっていうのは、まあ一番の伏線で、じゃあ 1.0 の今日っていうバージョンが過去にあったと。そういう設定を考えてます。メイベルの設定に関しては、強力な、セレブアイコンの力を持ってる人たちが、例えばその、ニュータイプじゃないけど、4つのアイコンを持ってた時に、どれだけの能力があるかみたいなね、4倍強いぞみたいなものを視覚的に出せないかなっていうんで、ゲームの方で思いついたアイデアですね。だから多分2つ持ってる人とか3つ持ってる人もいるんじゃないかなという気はしてます。ゲームの時は、もう少しそのキャラクターたちは、ゲーム寄りの設定が、メイエンなんかもそうですけど、本当は、炎に特化した力とか、水に特化した力とか、もう少しその魔法チックな感じで、ホロニックの、要するに能力を持っていたという設定があります。あと名前にしても、実は僕割とフックかけるのが好きなんで、よくその、有名人のことセレブセレブって言ってるんですけども、セレブラントってもともと結婚式であったりとか、そういう祭儀、儀典やなんかの、主催者のことを指している設定なんですけれども、例えば舞浜やなんかで残された少年たちを、ヘッドとして、率いていくような、そのコンピューターによって、選ばれたキャラクターがセレブラントと呼ばれるっていうような感じで、 で、それを省略してセレブと言ってると、まあ、知らない人だったらなんでこいつらがその有名なのとか、お金持ちなのみたいなイメージがあって笑うとは思うんですけど、辞書引くと意外とシリアスな設定だというのが気づいて、面白いかなと思って、名前を付けました。そんな感じです。
神凪がですよ、
はい、
ウィザードで、
はい、
ウィッチって呼ばれるじゃないですか。
はい。
神凪のセレブアイコンはでも一つですよね。
そうですね。あれ、久保田さんが確かつけてくれたウィッチっていう、まあ、設定なんですけど、まあ、要するに裏設定上ではその4倍強いっていうふうにはまあ言いましたけれども、4つ人格があるんじゃないかみたいな風なアイデアも考えてましたね。
その先ほどのゲームの中で言うと、火と水にもどっちにも強いみたいな、そういう感じですかね。あ、なるほど。
だからアイコンが一つでも別に、4つの人より強いものも生まれてくるとか、そういうのはあり得るとは思います。
なるほど。やっぱゲーム同時進行でできてた作品だっていうことですかね、この辺は。
そうですね。まあだからギリギリテレビの後半の話数で、本当あれメイベルじゃなくて別の女の子のパイロットが、トガのパートナーなんですよ、ゲームの方だと。
はい。
ただ一応4つアイコン持ってる子っていうのをワンカットでも出すと世界が広がるかなと思って監督にお願いして乗り手を変えたって感じですね。
あ、びっくりしましたもんね、はい、確かにあそこで4つ出てるっていうのはね。
あ、こいつ強いだ強いだろうなみたいなあるじゃないですか。
はい。ちょっとこれね、私も疑問点だったんでちょうどよかったです。ありがとうございました。
たくあんおしょうさんからの質問です。畑池さんはブルーレイボックスのブックレットのコメントでイラストレーターとしてデビューして以来 SF 的ファンタジー的アイデアをどう見る側に不信していて、組み立てたものがどうストーリーや感情を助けるかという点を欠けるとおっしゃっていましたが、ゼーガペインという作品において脚本で上がってきた内容を絵という形に変換する際に意識していたことは何ですか？たくあんおしょうさん、ありがとうございます。
たくあんおしょうさん、ありがとうございます。脚本で上がってきた内容を絵にするというよりは、割とそのシナリオ会議って絵描きが割と主導で先にアイデアを出してた部分もありますので、割とそこら辺は脚本から絵になったっていうのは少ないと思います。どちらかというとそのドラマチックな部分が脚本担当で、そこに例えばデフタラみたいなものを持ち込んだ時にこれを使ってこういう切ない話を作りましょうとか、まあ例えば今回は神凪ちゃんがいきなりロストしてしまいますけれども、そういう話でどう盛り上げましょうかみたいな流れの方が割と多かったと思いますね。渡辺淳一くんなんかは、僕はもうその昔から友人なんで、ゼーガができる前にもうすでにこういうものをやりたいみたいなことをやって、向こうもじゃあこういう風にじゃあ俺考えてみるよっていうのがあって、あとはもう現場に入っちゃうと、普段はあまり会わないんですよね。向こうもなんかガーッと作業中でどんなの今上がってきた、うん、こんなのとか、そういう感じでのやり取りですし、あとはまあそのシナリオ会議ではそういう設定を使ってドラマを生かすときにはこういうアイデアがありますよっていう流れはあるんですけれども、直接だから、それのリアクションっていうのは下田監督が割と担当してたものですから、あんまりその具体的にじゃあこれを絵に反映させようとか、そういうような流れはあんまりなかったような気がしますね。はい。
ゲイリーさんからの質問です。8月末のイベントの朗読劇なのですが、行けなかったものも目にすることができる企画や計画はあるのでしょうか？配信や舞台化、おまけなど、もちろんあの場所で生で見るからこその朗読劇だったと思うのですが、見てみたいです。あと、ゼーガ関連ではありませんが、アウトロースターの漫画の方は完全版でリーシューなどのお考えはありますか？いずれはされるであろうテレビ版のブルーレイディスク化とともに気長に待っています。これからもゼーガの派生プロジェクトや新作の企画を楽しみにしています。ゲイリーさん、ありがとうございます。
ゲイリーさん、どうもありがとうございます。僕、下田監督、それから浅沼さんなどといろいろそのゼーガのことについては考えてるんですけども、現行ではやっぱりそのですね、特になんか大きなプロジェクトが存在しているというのはないんですね。まあちょっとこれは寂しい話ですけども、やっぱりその今、アニメ業界が結構冷え込んでるので、強力にやっぱり押せる企画っていうのは、例えばラノベで売れたりとか、過去のブルーレイがそれこそ何万本もすごい数字が伸びてるやつだとは思うんですけれども。で、一応その舞台化っていうのは、今回の企画というか、そのブルーレイに合わせて、じゃあ、 その、アニメができないから舞台をやろうと思って作ってるわけではなくて、ご存知の通り、下田監督ももともと舞台監督ですし、浅沼さんも、実はその役者より先に、舞台の演出であったりとか、脚本をやってらっしゃったわけですね。で、自分も、実はもう20年選手で小劇場を見続けてる人間なものですから、もう、ゼーガペインを作る時点から、舞台的なアイデアっていうのはすごく投入してるんですよ。なもんですから、決してそのアニメのおまけじゃなくて、ゼーガペインという新しい作品にとって、じゃあ小劇場でやった時にどんな違う新しい体験ができるかなっていうのは結構考えてます。まあ要するに、ゼーガってやっぱり皮膚感のある話じゃないですか。皆さんが例えば、神凪ってすごいリアルだよねとか、京ちゃんってすごい生っぽいよねって感じてくれた部分があると思うんですけども、じゃあ舞台に置き換えた時に、あ、これってなんかアニメの京ちゃんと違うって反応ではなくて、じゃあ生の浅沼さんが、京ちゃんをやって、全く違うそのゼーガっていうのが生まれた時にどうなるかっていう、そのワクワク感をちょっと、感じてほしいなと思ったりはしてます。で、例えばあとは、フォセッタとかいう AI たちをアニメ的な絵とは限りませんけれども、プロジェクターに投影したりして、やったらとか、まあ、額にさすがに、セレブアイコンは投影できませんけれども、なんか例えばプロジェクターの後ろにセレブアイコンをどう表示させるかとか、いろんな舞台表現の新しい試みができると自分は考えてるんですね。まあ、そこから例えば、ゼーガファンからスタートして、僕はこういう小劇場の作品が好きになったよと、他のなんかそういう生っぽい体験に趣味を広げてもらえるといいなとかは思ってます。まあ、ちょっとそこら辺のおまけ的な部分は長くなってしまいましたけれども、あとはまあ個人的にはなんとかしてその総集編みたいな形で、まあ、例えばそのボックスってなるとやっぱり数万円かかってしまうじゃないですか。それで例えば、総集編であれば一本単位っていうのが、まあ、今度は数千円っていう、値段に落ちますし、テレビと違う解釈でオチをつけて、まあ、要するにテレビを好きな人はテレビの長編を見ればいいし、そういう総集編の場合は、ああこういう静のエンドも見れるのかみたいなプラスアルファのね、はいはい、アイデアを作ったりとか、まあ、静のエンドとは限りませんよ。プロデューサーに押されて、港エンドにしなきゃ嫌だとか言って、それじゃないと制作費出さないとか、そういう可能性も。
大事なことですから、
ね。そういう可能性もあると思うんで、まあ、要するにお客さんにまず夢を捨ててほしくないな、みたいなことは考えてますね。
舞台の話、すごいやっぱり面白そうですよね、話聞いてるとね。
そうですね。まあ、とにかく、舞台を作るときは、ゼーガをさらになんかプラスして、お客さんがどうハラハラしながら見てくれるかとか、そういうことを考えていく。まあ、クリエイティブな考え方なんで、決してそのアニメのゼーガを、芝居に置きかけたいときになるべくそのアニメに近づけようという考えではないのは確かですね。
アウトロースターのお話。
はい。これはちょっと僕の後輩の伊藤先生がなんかサボってるんで僕はよくわからないんですけども、ただ、ですね、自分はそのアニメの方のスタッフではありましたから、いろいろ、なんですか、業界事情なんか聞いてみると、アウトロって実はアメリカの方でむちゃくちゃ流行ってるんですね。まあ、例えばその、ビッグオーであったりとかカウボーイビバップとほぼ同じ時期に送り出されてるんですけど、全然負けてない数字がアメリカでは出てるんですよ。ものすごい。で、だもんですから、米国のユーザーたちが、例えば、アウトローを一時期、2を作ってくれないかみたいな話があってですね。で、ぶっちゃけここだけこっそりの話をするとですね、8年前ぐらいですね、ゼーガピンを作る直前に、サンライズから打診をされたのは、アウトローの2ってできないかなみたいな、ちょっと打ち合わせに呼ばれたんですね。
ぶっちゃけですね。
で、その時に、ぶっちゃけですね。で、それがですね、紆余曲折して、なぜかゼーガペインという、また素晴らしい企画に化けたりしたんで、まあ、例えば今後、ゼーガペイン2を作ろうとすると、なんかもっとすごい、アウトロスター
2になる可能性があるということですね。
そうすると、ゼーガファンの一部がふざけんなこの肌焼けかな、みたいな感じになるかもしれませんけども、まあ、それはちょっとお楽しみにしていただけると嬉しいかなと。まあ、これ半分ジョークなんで、本当にそう動くとは、限りませんけれどね。気長に、本当に待っててくれると、書いてあるので、僕がヨボヨボになったら多分その若手のスタッフが代わりに作ってくれると思うんで、安心して待っててください。はい。 あと、ゼロについて聞きたいというところもあるとは思うんですけど、あれに関して言うとですね、まあ一応その、舞台でもアニメでもどっちにでもまあ触れるような感じでは考えてはあります。まあただ、今先にも申し上げた通り、舞台はよりその、小劇場ファンとか、その新しいそういう税下から入って小劇場好きになってくれそうな流れでやっていくので、どうしてもその本編のムードから外れていくでしょうけど、本来のゼロはもしアニメ的に考えるんであれば、あの1話より前の話を使いつつ、途中に謎の伏線をいくつか入れて、繋いでいくような感じになると思います。で、一応、なんていうのかな、朗読劇を見た人というかはわかると思うんですけども、それと、最後にプレゼンしたそのゼロというのはなんとなく繋がってます。まあなんとなくっていうのは一応両方とも僕は見てるんで、まあこういうアイデアを、入れ込めばゼロというのは作れるだろうなと。ただそれについてあんまり触れすぎると、後で直したくなった時辛いだろうなというところは全部外してはあります。ただ新ヒロインが出てもう一人、謎の、少年が出てくるというのは考えてありますので、もし何か現実化することがあれば皆さん楽しみにしてくださいってな感じですかね。
なるほど。まだまだね、はい、言えないこともいっぱいですよね、もちろんね。
まあ全然動いてないんで申し訳ない。
まあ動くようにみんなでこう応援していきましょうっていうところですね。
長く、
はい、長く待ちましょう、
はい、
この後最終回に関するネタバレが含まれますので、まだ未視聴の方はご注意ください。
トレビさんからのコメントと質問です。 BS11 で放送が始まってから一話一話思い出しながら見ていくうちに何か自分の中で弾けました。6話のラストでは本当に鳥肌が立ちました。それからあれよあれよという間にブルーレイボックス購入に至り、今は最初から見返している状態です。好きなシーン？野暮なこと聞かないでください。すべて好きです。これからもまだゼーガの世界は広がっていくみたいなので期待していきたいと思います。一つだけ質問なんですが、最後の世界は光でいっぱいだよに込められた思いを聞かせてください。トレビさん、ありがとうございます。
まあ、なんていうんですか。
あれは神なぎだよ派とか。
そうそうそう、神なぎだよ派とか。ええ、まあ、いろいろ。
図にまでなってますよね、あれは。
たくさんあるみたいなんで、ええ、それは僕もですね、割とその、ニヤニヤしながら見てるし、まあ、下田もそう思ってると思うんですよ。まあ、本来はですね、B パートで、パンと切って、で終わりなんですけども、下田が割といたずら心があって、ゼーガってやっぱりなんかそのモヤモヤっとした気分が残るのがゼーガだよねみたいなのがあって、パートは急遽つけたようなところがありますね。まあそれでも一応監督が自分でイメージを込めてるので、なんかふざけて作ったわけではないです。ただその一応その僕らの意図としてはファンの誰かに多分決着つけたいと思うんですよ、あのエンディングっていうのはね。まあそれでもやっぱり人類の希望は示してるけれども、あれで例えば誰と誰がくっついたとか、誰と誰の子供ができたとか、そういうふうに決め込んじゃうと、なんかその、もったいないなという気はしてます。要するに、みんなのそれぞれのエンディングっていうのが僕はあそこで用意されたのかなっていう気はしてるんですね。まあ例えばその、神なぎ説の人に対しては、ちょっと僕は、この間のその何ですかね、八松のイベントの朗読劇でちょっとおまけ的な伏線を張りましてですね、もしかしたらその神奈木ちゃんはその京都新しくその映画とかを撮ってんじゃないかと。でもしかしたらラストシーンっていうのは画面を引っ張ったら周りになんかそのカメラとかその並んでて撮影してるだけのシーンじゃないかとか、まあそういうような可能性もあるよなみたいな、もう一つちょっとプラスアルファでお客さんを惑わしてみたいなと思って、ちょっと謎の伏線は引いてみましたので、まあ、いろんなエンディングを想像してみんなに楽しんでもらえればいいなと思ってます。で、あとは、要するにその後ストーリーみたいな感じでは多分、将来的にもセカンドシーズンみたいなものは、僕としては、非常に、完成された、26話だと思ってるんで、そういうのはスタッフサイドとしては考えてないです。多分、もし作ってしまうとですね、すごい殺伐とした話以外はですね、できないと思うんですよ。みんな多分ほのぼのとしたみんながその地球を復興してるシーンを作りたいと思うんですけど、セールスとして考えた時になんか派手なシーンを作ってくださいとか、やっぱプロデューサーとかの要求があるし、そうしないと、やっぱりその、お客さんが、にアピールできないから、多分売れなくなっちゃうと思うんですね。そうすると、 誰を殺そうとか誰が死ぬぞみたいな話になっちゃうんで、あまりあのファンの人も、そういうのは望まない方が僕はいいんじゃないかと思います。ただ続編というんじゃなくて、例えば総集編であったりとか劇場版みたいなものは僕は全然 OK だと思ってる派なんで、非常にすごいネタは考えてありますので、まあ、そこら辺は、なんか動き新しい映像が見たいということであれば、皆さんががっかりするようなものは作る気はありません。そんな感じでよろしいでしょうか。
はい、まあ、設定上はその最後に出てきた女の子が誰っていうのはないっていうことでいいってことなんですかね。
一個だけだから言うと、録音の前の日に監督から電話かかってきて、最後に出てくる女の子の声優誰がいいとか聞いてきたんで。
そんな感じなんですね。
ええ。まあ、これでなんか、伏線が潰されたと思ってる人はいるかもしれませんけれども、まあ、一応そういう感じでですね、割とその、しっかり僕らは討議して作っているつもりはありますね。だから、誰がいつってもその、冗談で言ってるわけじゃなくて、誰だと一番ベストな、その後のイメージになるかっていうような、真面目な、やっぱり、討論だと自分たちは思ってます、はい。はい。そんな感じですね。
はい。ありがとうございました。
ゼガゼガさんからのコメントです。二度の投票を乗り越え、ようやく実体化したブルーレイボックス。ブルーレイだからこその圧倒的な情報量に、購入したセレブラントたちは皆口を揃えて、すげえと驚いております。放映から4年という歳月を経てなお、これだけ熱狂的にファンに支持されているのは、ストーリーの素晴らしさ、緻密な設定、光り輝くホロニックアーマーの美しさ、そして、どんな厳しい状況でも、ありえねえ、前に進みてえんだよと叫んでくれる、主人公ソグル教の熱血バカっぷりにあると思います。そんな素晴らしい作品が、ブルーレイにならなくてどうする?その1年で、ゼーガペインブルーレイディスク化応援をし続けてきました。ロボット魂というフィギュア商品でゼーガペインはシリーズ化を果たしました。 PS11 そしてアニマックスでの再放送もスタートし、セレブラントは今なお増え続けています。さらに先日の舞浜イベントで畑池さんからゼーガペインゼロという新作の可能性がファンに示されました。これだけの盛り上がりを見せているのに、今回のブルーレイボックスが完全予約受注限定生産になってしまったことだけが悔やまれます。これからゼーガに触れる未来のセレブラントのためにも、ゼーガペインの応援、みんなで続けましょう。ゼガゼガさん、ありがとうございます。
呼び捨てでゼガゼガ。俺はゼーガが大好きだまで読んだ。長すぎるような、その、なんていうのかな、愛情に満ち満ちてるのはわかるんだけども、そこは兄さんがですね、時間が押してるから困る、これ読もうかどうしようかとか言って、書いてるんで、君ちょっとですね、自分のサイトでこれをですね、何行書いてもいいですけど、ここでは3行にまとめてください。よろしくお願いします。まあ、とりあえず、愛してるというのは分かったんで、もう、これを聞いた皆さん、そのゼガゼガさんをちょっと褒めたたえてあげてください。ゼガのために皆さん、これからもよろしくお願いします。ゼガゼガくんもよろしくお願いします。では、今日はありがとうございました。
はい。畑池博之さんにお越しいただきまして、こうね、はい、1時間にわたりお届けしました、そこはにですけれども。いや、ほんとね、今日はね、今まで聞けなかった話、いっぱい聞けて、すごい嬉しかったです。
ありがとうございます。はい、もう本当こんなことでよければ、いくらでも、喋れますので、またなんかもっと、重箱の隅をつつくと、そこはになりませんけれども、よろしくお願いします。はい。
じゃあまたですね、次の何かのこう、企画がスタートしているときに、ぜひ、お越しいただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。よろしくお願いします。今後とも。
はい。
畑池博之さんでした。ありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
君の下した決断が、空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。サイフォン。
そこはに。
業界告知コーナーの時間がやってまいりました。今日はね、盛りだくさんなんですけれども、今日は BDA のアビさんにもゲストに来ていただいてます。
はい、こんばんは、ものアビです
ご無沙汰しております。
あ、どうもどうも、ご無沙汰しております。
はい、いよいよブルーレイディスク化プロジェクト第3弾ウェブ投票が終了したということで、
はい、
今日は来ていただきました。
せっかく、まあ先日ね、ゲストにお呼びいただいたというのもあるので、今日はまだ公開していない最新の ウェブ投票の最終順位と、トロステーションの最終順位の方を、こちらで、ちょっとご報告させていただこうかなと思って、来させていただきました。
はい。もう、ね、ゼーガペイン特集のこの良き日に。
そうですね、この良き日にですね。
もうまさにね、ゼーガブルーレイ化の工房、原動力となったと言ってもいいようなね、BD 化プロジェクトですからね。
ゼーガペインが盛り上がって、さらにこの次、何が一体来るのかと。
はい。
興味のある方も結構多いんじゃないかなということで。
ですね。じゃあまずランキング教えていただきましょうか。
そうですね。早速ですけども、じゃあですね、ウェブの方のファイナルトップ5とトローステーションの方のトップ5の、とりあえず、ここなんでもう名称だけで、ランキングの発表をさせていただきます。
はい。
はい。ではウェブランキング第5位はですね、夏の秘密。なんと、ヒルドラが。
ああ、これか。言われてた。
ええー。5位
に入りましたか。
はい。
こうなんか組織票があるという噂でしたけれども。
そうですね。なんかゼーガペインの頃のようなマル秘組織みたいなところがですね。はい。
結構頑張ってる感じですか。
はい。くれましたね。
でこれはすごいポイントある、高いんじゃないんですか。
そうですね。
ね、その DVD かブルーレイかっていう風なことで考えると、
そうですね、なんか本当に今までと違う新しい流れ、アニメが BD っていうのから、まあ、こういうのが出てくるとすごくBD 業界自体が広がってきたなっていう風にとっても感じさせてもらえた、結果の一つですね、これは。
はい。
続いて第4位は空の境界。
あ、これはでも
そうなんですよ。
はい。もうすでに予約も始まってしまったんじゃないかと。
予約が始まってしまいまして。
はい。
まあ、新作、空の境界というものをですね、つけて、まあ、ブルーレイ化をすると。
はい。
いう、まあ、素晴らしい形のパッケージングで BD 化してくれるので、
はい。
まあ、私も個人的に大変楽しみにしています。
そうですね。まあ、これはまあ、おめでたいということで。
はい、そうですね。はい。まあ、おめでたいということで。で、続いて第3位。ハートキャッチプリキュア。
これっていっぱいあるじゃないですか。
ですね、これね、ハートキャッチプリキュアっていうのは多分今やっているアニメなんだと思うんですよ。
はい。プリキュアはいっぱいあるけど、今のやつなんですね。
そうなんですね。で、最新なんだけど、DVD しか出てないので、
ああ、そっか。
やっぱりブルーレイで。
ビジョンで見たいってことですよね。はい。まあ、その気持ちはわからないでもないですね。あ、そうかい。今回のやつってすごい人気なんですよね。
そう。
作画がちょっと、いいみたいな感じなんだっけ、カズさん。
キャラクターデザインが今までのシリーズとガラッと変わって、でしかも水木奈々さんがね、声当ててらっしゃるっていうのもありますし、で、制作スタッフがね、異常なやる気を見せて、作画枚数が半端じゃないみたいな。
なんか、
そんな作品みたい
な。ある種、特殊な人気を誇ってるよね。上から下までね。
今までのプリキュアとはまた違う温度を感じるんですけどね、俺はね。
なんかヒーローものっぽい感じだよね、なんか勢いがね。
そうそうそう、うん、なんか絵柄がお邪魔状の頃のキャラクターのデザインに似てるんです。
ああ、なるほどね。
だからその頃のお邪魔状のファンの人たちがちょっとそっちにね、入り込んできたっていうのがありますね。
やっぱり強いね。
うん、強い。
ちょっと難しい世界ですね。僕もちょっと勉強しないといけないですね、これプリキュアを。
続きまして。
続いて第2位、ブリガドーン、マリンとメラン。これ発音合ってんのかな。
ごめんなさい、知らないんですけど。
俺も知らないぞ、これ先言っとくけど。マリンと何、メランですか。
マリンとメランです。あれご存知ないですか。
これ思わず調べましたよ、我々今。
お、
はい、
調べました。
止めて。ワウワウアニメなんですね、2000年の。
そう、
しかもサンライズ作品。
うん、
いやね、初めて見ました、ね、私、これ。わうわうずっと入ってたんですけどね。
結構知らない人多いんじゃないですか、これは。
なんでこんなに人気になったんですか、これ。
ねえ、なんか、ミクシーで、監督だったか、ちょっと関係者だったか忘れちゃったんですけど、その方とかが、応援したいって言って言ってくださってる方とかもいらっしゃったので、そういうところから普及、ガーって広がっていったのかなって気はしてるんですけど。
ちょっと見てみたい気はしますけどね。それこそ配信かなんかしていただけると嬉しいですよね。バンダイチャンネルとかでですね。
そうですね。バンダイチャンネルお願いします。
はい、お願いします。はい。で、いよいよ1位は。
はい、1位はですね、やはりトラドラになります。で、まあこれはあのウェブサイトの方のとランキングで一応今こういう形でファイナルになりました。
はい。
で、こちらはまあ途中まである程度結果発表してたんで、なんとなく分かってる方もいらっしゃると思うんですが、
はい。
続いてはあの、トロステーション。
トロステーション。
はい。こちらは有効投票数がですね、あの、リアル数は言えないんですけど、
はい。
ユニークユーザー数で倍ぐらいいます。
あ、そんなにいるんですね。
やっぱり、ここは票が多いです。
強いな。
はい。
はい。
じゃあ、こちらのランキング。
第5位から。
はい、5位はですね、魔法少女リリカルナノハです。
おお、まあ、この大人気ですからね。
まあ、そうですね。あの、映画もやってましたんで、
はい。
それなりには順当なところに来たかなと思ってます。なるほど。はい。
はい、第4位。
第4位はですね、これ意外と、やっぱポテンシャルあるなと思ったんですけど、アリア。
ああ、アリアね、うちにもよく特集してくださいっていうコメントが来ますね。
ああ、なるほどね。アリアって、なんかね、すごい、すごく、第1回目からずっとアリア、アリアって言ってくださる方がいらっしゃるんですけど、なかなか爆発しないっていうのが。
人気は人気ですもんね。ずっと何シーズンにもわたって、ね。
そうですね。
やってますし。
うん。
あらら、うふふですよね。違いましたっけ？
そうですね。
ね。はい、
あの癒される感じが素敵な、そうですね、
はい、第3位は、
はい、第3位はですね、これまた、空の境界、
あ、まあ、これはじゃあ抜けたということで、
そうですね、
はい、じゃあ第2位、
はい、はい、2位です。ここがですね、1位と票数差がほとんどないんですけど、
ここはそうなんですね。ってことは、あのウェブと合わせて次の投票で何かが変わる可能性っていうのが出てくるってことですね。
そうなんですよ。その2位は、なんと、NHK スペシャル、映像の世紀。
なんでトロステでこれが来るんですか？
なんだっていう。
どの辺の層なんですか、これを。応募した人たちは。
そう。意外とだから、年齢層が高く、コアなゲームユーザーなのかな。
なるほど。
っていう気がするんですけどね。
トロステーションなのかな。まあちょっと謎ですけど、まあでもそれだけね、うん、数字だから仕方ないですよね。投票だからね。
そうですね。
で、第1位は。
はい。で、まあ大接戦だったんですけど、またもやトロステもギリギリ黒さんが応援した、効果があったのか、トラドラが1位になりました。
はい。
これで2冠になってます。
なるほどね。いやー、カズさん、これはさ、素直に嬉しいよね。
そりゃもうね、特にクムさんなんかもうね、
嬉しくてしょうがない。これはこう、トラドラはオンエア中にめちゃくちゃハマってましたんで、トラドラ特集過去、まあ、1回やってますけども、これが大体ね、11話ぐらいまでの時のやつが1回と、最終回特集っていうのが、はい、もう1回。
うん。
この2回ですっごい熱く語ってますからね、トラドラについてね。
ね、そうでしたね。俺もそれね、聞いてましたよ。
もう、トラドラファンを一部分で自分で作り出したって言ってもいいんじゃないかっていうぐらい。
そうね。
そのぐらいトラドラ好きでしたからね、私ね。うん、今でも好きです。今でもちょっとこうね、こう、心を、なんていうの？綺麗にしたいときに、うん、トラドラはデトックスって言って全話見直しますからね。
今もよくね、ツイッターに書いてますもんね。見直し中とか。
はい。そのぐらい好きですね、トラドラもね、うん。まあ、これは素直に嬉しい結果じゃないかと思ってます。
そうですね。これでまた新しいね、視聴者層をね、開拓できたらいいですよね。
ですね。
はい。
ということで、じゃあ、今のところはトラドラが、1位、まあ、同率1位で走ってるということで、はい、これ最後が次の投票が、あと2つあるんでしたっけ？
そうですね、はい、あと雑誌のアニメージュさんと、それから DVD データさん、
はい、
でこの両方がおそらく今月の中旬ぐらいに最終結果が上がってくるので、まあ、今月の末ぐらいには最終的な1位を発表できるかなというふうに思ってます。
わかりました。じゃあまた発表の際にはこうね、起こしていただいて。
第1位だけ言って、一言言って逃げましょうか。
はい。ワッショーしましょうかね。
ワッショーして。
はい。 はい、じゃあ、今日は BDA のアビさん来ていただきましたけども、このままエンディングまでじゃあいただきましょうかね。
はい。
はい、ということで、業界告知コーナーでした。はい、ということでですね、エンディングに突入しますよ、もう時間がないから。
はい。
今日のそこはには税が特集でした。もうね3年4年目になりますけれども、4年目になって、まさかね制作の方をこうやってお呼びして、お送りすることになるとはね、始めた頃は全く思ってなかったので、
うん、
本当まあ夢かなったのかなっていう気もしますね、税がとともに。またね来年もこう映画の話題で何かね次の展開があることをこう祈りつつ、みんなでも応援していきたいと思います。
はい、
ということで、来週の特集ですけれども、来週の特集は
9月12日の特集は学園黙示録ハイスクールオブザデッドです。コメントお待ちしております。コメントの宛先は検索サイトでひらがなでそこあにで検索してください。その中にあるメールフォームから投稿をお待ちしております。
ということでお送りしてまいりましたそこあに、今週はここまでです。ではまた来週ちょっとねおっぱいアニメでお会いいたしましょう。お相手は私クムと
カズと
田中美希と
アビーでした。
さよなら。そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。